というのは皆さんが教会です。あなたが教会です。今年も愛の教会を目指して共に主の御業に励んでいきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに詩編の第119編を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。美穂姉妹が読んだ後、この箇所を皆さんとご一緒にお読みいたします。では美穂姉妹、119編の71、72を読んでください。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。新しい年2021年がスタートしました。皆さんはそれぞれどのような思いでこの新しい年を迎えられたでしょうか。元日のショートメッセージで私はこのように語りました。まあ、聞いていない人もいますので簡単に申し上げます。創世記1章28節より、神様が私たち人を作られた目的は、私たちが神様の祝福を受け、この地上に住み続け繁栄し豊かになるためです。私たちが神様の祝福を受けて、この地上に住み続け繁栄し豊かになるためです。ではどうしたらこの地上に住み続け繁栄することができるのでしょうか。マタイの福音書5章5節には、柔和な人は幸いです、その人は地を相続するからですとあります。一言で言えば、あなたが柔和な人、つまり変えられやすい人になることです。あなたが変えられやすい人になることです。イエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れたその瞬間、皆さんは新しく作り変えられました。そのことは第二コリント5章17節、私だけお読みいたします。こう書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。皆さんはイエス様を信じた瞬間、過去の古いあなたは死んで、ね、古いあなたと決別したのです。すべてが新しくなりました。では皆さんの何が新しく作り変えられたのでしょうか。何が新しくなったのでしょうか。それはあなたの考え方です。あなたの価値観です。皆さんはもうこの世の人々が考えているような生き方はしません。その代わり、皆さんのうちにおられる聖霊様は神の御国、天国の基準で生きるようにと皆さんを作り変えてくださいます。元日のメッセージでは、あなたは柔和な人、つまり神様に作り変えられやすい人になりなさいと語りました。そのことが皆さんが、また教会がこの地上に住み続け繁栄する唯一の方法だからです。今年は皆さんがではどのように変えられたらよいかですね。そのことを一つ一つ毎回のメッセージでお話ししようと思います。今読んだところ、詩編の119編のですね、71から72、今日はですね、聖書の価値観で歩みなさいというタイトルでお話をします。クライストチャーチ久留米、この教会はイエス様の大宣教命令、それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいに基づき、イエス様の弟子をですね、育てる教会です。 では私たちはイエス様の弟子としてどのような考え価値観を持ったらよいでしょうか。今日は皆さんの生活の中で適用できる3つのポイントについてお話をいたします。第1のポイント、はい、マルコの福音書10章を開いてください。では御星前マルコ10章の42節から最初に44節までを読んでください。
そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうでありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。
はい、少し前に移って9章の35節だけ読んでください。
イエスはお座りになり十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさい。
はい、神の御国の価値観の第一のポイント、神の御国では人に仕える人が一番偉い人、しんがり、人の後を行く人が先に立つ人です。今書いてある通り、あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさい。これが神の国の価値観です。この世の支配者、権力者と言われる人は人を支配し権力を振るい人に仕えられています。しかし神の御国では全く反対です。人に仕える人が一番偉い偉く上に立つ人、しんがりの人のしんがり、人の後ろから歩む人が人の先に立つ人、リーダーです。イエス様は現在神の御国の頂点におられますが、イエス様のこの地上の姿はどうだったでしょうか。はい、マルコ10章の隅、御星前45節を読んでください。
人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。
人の子イエス様が来られたのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。マルコの福音書にはしもべとしてのイエス様の姿が描かれていますが、ここのこの御言葉はマルコ福音書全体の中心となる御言葉です。フィリピ人への手紙2章の6節から9節、私だけお読みいたします。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。私たちはクリスマスの時に、まぶねの中にと賛美をしました。3節、すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられて、十字架の上に上げられつつ、敵を許しし、この人を見よ。 まさにイエス様は使えるものとしての生涯をこの地上で送られました。12月6日の礼拝説教で私は神様は皆さんにそれぞれ仕事をですね割り当てておられます。でその仕事をですね英語でボケーション、転職と言いますと語りました。イエス様がこの地上にお生まれになった目的、それはご自分の命を十字架に捧げ私たちの罪の身代わりとなって私たちを救うため、そしてその使命をですね果たされました。皆さんがイエス様から任された仕事を忠実に行うとき、皆さんは人に仕えているのです。皆さんはイエス様の弟子です。弟子とは師であるイエス様に習う者、イエス様のように生きる人。あなたは人から仕えられる人ではなく人に仕える人になりなさい。でこれが第一のポイントです。では2番目のポイントに移ります。使徒の働き20章を開いてください。御父姉妹、使徒の働き20章の35節だけ読んでください。
このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。
はい、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきであることをとあります。有名な御言葉です。受けるよりも与える方が幸いです。どうぞ皆さんはこの価値観に生きてください。この世は与えるより受ける方が幸いの世の中です。しかし神の御国では与える方が幸いです。では何をどのように与えるのでしょうか。第一コリントの13章に移ってください。最初に3節、御父姉妹読んでください。
またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
ここに自分の持っているものを全部貧しい人に分け与え、かつ自分のこの体を焼かれるためにですね渡しても、愛がないなら何の役にも立ちませんとあります。要するに、ただ与えさえすれば良いということではありません。では、受けるより与える方が幸いであるとはどういうことでしょうか。それはイエス様の2つの命令のうちの1つ、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいということです。御父姉妹、同じ13章の13節を読んでください。
こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。
聖書を開いている人、この箇所もう皆さん知っていると思いますが、一緒にお読みいたします。はい。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。兄弟姉妹、よく聞いてください。今皆さんがこの世、この地上で持っているもの、それがどんなに多くのものであっても、あなたがそれを持ってですね持てるのはこの地上の間だけです。天国へ持っていくことはできません。しかしあなたが人を愛して与えたもの、これは神様の前に永遠の宝として残ります。そしてあなたはこの地上、そして天国でその報いを受けることになります。あなたがですね地上に持っていても、それは豊かではありません。聖書の価値観は、 豊かだというのは持っているか持っていないかではないのです。与えたか与えてないかの基準です。与える人ほど豊かであると聖書は言います。あなたは豊かな人になりなさい。それは持っている人ではないのです。与えている人が豊かな人です。これが聖書の基準です。ですから受けるより与える方が幸いだと聖書は言うのです。その与えるというのはあなたがあなたの隣人を愛するということにおいて成し遂げられるということです。聖書が語る愛するとは犠牲を払うということ。犠牲のない愛はありません。そして犠牲の大きさが愛の大きさです。イエス様は私たちを愛してご自身の命を与えてくださいました。人がその友のために命を与える、これ以上の愛はありません。だって命以上のものは与えることはできないからです。最高の愛をイエス様は私たちに示してくださいました。母親は子供を愛します。そして子供のために犠牲を払います。今ですね、このオンラインで、自宅の方でですね、礼拝を共にしております私の娘マキコが孫のコトちゃんと帰省していますが、2歳半の女の子のため母親の払う犠牲に本当に私はですね感心しています。心打たれます。子供のために自分の時間、体力、お金、思い、もう多くを犠牲にします。子供を愛するからです。皆さんの周りにあなたの愛を必要としている人はいませんか？どうぞ兄弟姉妹、人を愛するチャンスが来たらそれを逃さないでください。人を愛するチャンスというのはね、そんなしょっちゅうはないのです。ここは愛する時だというチャンスがあるのです。また神様はそのチャンスを与えてくださいます。その時はそれを逃さないでくださいですね。あなたが天国に宝を蓄えるですね、絶好の機会だからです。人を愛すること以上に幸せな人生はありません。聖書の価値観に生きる第二のポイント、受けるよりも与える方が幸せです、幸いです。つまり人を愛する生活を送りなさいということです。では聖書の価値観ので生きる第三のポイント、初めに開いた詩編の119編に戻ってください。御星舞119編の71、72、もう一回読んでください。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。
はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました、ね、これが今週の週報に書いている御言葉です。どうぞあなたの暗唱聖句としてください。これから毎週違う御言葉を週報に書きますですね。どうぞこれは有名な御言葉、どうぞ覚えてください。この御言葉はですね、天に召された中村拓郎兄弟がもうよくよく口にしていた御言葉です。中村拓郎兄弟のことを、ご存知でない方もおられますので、ちょっと説明をいたします。彼の証の文章がここにあります。私を救った一枚のトラクトというタイトルで彼は投稿しまして、これ雑誌に載ったんですけれどもですね、将来に希望が持てずに、ハレルヤ、主イエス様を褒めたたえます。私は現在、これは2005年の時点ですですね、16年前です。54歳妻と2人で福岡県久留米市で小料理店を営んでおりましたが、2002年平成14年8月24日突然店の中で脳溢血で倒れ、救急車で病院で運ばれて3ヶ月入院しました。 退院後は右半身が不自由で思うように体を動かすことができず、店も閉じて一人家の中で暮らすようになりました。心の中がだんだんとすさんでいき、他人が自分のことを噂しているのではないかと思うようになりました。将来に希望を持てず、いっそのこと死んでしまおうかと考えたこともありました。すべてがマイナスの生活でした。そのような状態が約2年続きましたが、2004年平成16年11月の終わりに、家の郵便受けに入っていた1枚のトラクトで転機が訪れました。それはこの海の向こうに、横田早紀江さんです、めぐみさんのお母さんが書かれたトラクト、読んでいるうちに、この人は娘のめぐみさんが拉致されたという試練に遭っているのに、そのことを感謝して耐えている、反面脳一血で倒れ右半身が不自由な私は人生を呪っている、このような力はどこから来ているのだろうかと思いました。トラクトの中に教会への返信はがきが入っていました。字が書けないので娘に書いてもらい、投函すると間もなく新約聖書とクリスマスの案内状が送られてきました。生まれて初めて妻と2人で教会のクリスマス礼拝と祝会に参加し、今まで知らなかった世界があることを知りました。もう心の備えができていたので、次週の12月26日の礼拝後、牧師先生に導かれてイエス・キリストを私の個人的な救い主と信じ受け入れました。心の中と生きている世界が一変し、ハレルヤと詩を賛美し続ける毎日です。聖書を読み、テープを聞いて日々過ごしています。妻もイエス様を受け入れ、毎週2人で教会に行くのを楽しみにしています。そして5月22日一緒に洗礼を受けました。すべての栄光をイエス・キリストにお返しをいたします。中村拓郎兄弟は脳一血で倒れ、3ヶ月の入院退院してもですね、右半身が不自由、繁盛していた小料理店を閉じるという苦しみに遭いましたが、それに変えて彼が得たもの、それはイエスキリスト様による救いと永遠の命。彼はもう天に召されましたが、今天国でですね、イエス様と共にあります、ね、もちろんこの永遠の命こそがですね、もうはるかにはるかに勝っています。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。私はよく言います、人間の欠点の一つは苦しみを不幸と考えることです。しかしですね、苦しみは不幸ではありません。苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと詩編の記者は語っているのです。苦しみは幸せにつながっています。ここにですね、それで私はあなたの掟を学びましたとありますが、私はメンタリングの時、1対1で話す時ですね、相手の人から苦しみや辛い体験、何かを失った話を聞く時、その後でこのように質問いたします。あなたはそのことから何を学びましたか。あなたは苦しみを通ったんですね。ではそこから何を学びましたかと、私は質問いたします。私も人生のある時、大変辛い苦しみを味わい、多くのものを失いましたが、そのことを通して一つのことを学びました。それは神様の御心を行うこと以上に幸せなことはなく、神様の御心に背くことほど不幸なことはないということです。ですから私はその体験を通して、何があっても神様の御心に従います、このことを学びました。イスラエルの民はエジプトを出て40年間アラノをさまよいました。辛い辛い体験でしたが、その40年間を通してイスラエルの民は一つのことを学びました。それは神に従うということを学んだのです。苦しみを通して神様は私たちに神様の法則、ルール、 御心を教えてくださいます。皆さんは過去の苦しみを通して神様から何を学んだでしょうか。苦しみは誰にでも来ます。苦しみのない人生はありません。それは苦しみは神様から来るものであり、神様はその苦しみを通して私たちに何かを伝えたいと願っておられるからです。ですから苦しみは神様の掟ルールを学ぶための授業料と言ってもよいでしょう。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀にも勝るものです。どんなにお金を払ってでもあなたの御口の教え、神様の教えの方が勝っていますと、この詩編の記者は言うのです。私はこう言います。あなたはそんなに大きな授業料を払ったのですから、あなたは何かを学んだのでしょう。どうぞ苦しみという授業料を無駄にしないでください。そのことを通して神様あなたに何かをですね、教え悟らせですね、そうとしておられるからです。神様の掟を学び、それを身につけることができたら、過去の苦しみは皆さんにとって誠に幸いなものになるのです。あのことがあったから今日の私になれたとあなたは言うことができるのです。あの苦しみを通して神様はこのことを私に教えてくださったと、かけがえのないあなたはですね、神様からのプレゼントをですね、いただくことができます。今日はですね、聖書の価値観で歩みなさいと3つのポイントで話しました。この世の価値観と聖書の価値観は違いますですね。神の御国の価値観は違います。むしろ真反対と言ってもよいでしょう。今日話したのは3つのことです。第一、神の国では使える人が偉い人であり、しんがりになる人がリーダーです。2番目、受けるより与える方が幸いです。与えるとは人を愛するということです。3番目、苦しみに遭うことは幸いです。それで神様のルールを学ぶからです。ですね。この他にも聖書には神様のルール、価値観がたくさん書かれています。これからもそのことをお話しいたします。元日の礼拝で語りましたように、あなたは変えられやすい人になってください。頑固な固くなな心から砕かれてですね、変えられやすい人になってください。エレミア書の中には粘土をですね、扱う陶器師の話が出ています。陶器師が粘土で作品を作りましたが、それは陶器師の気に入らないものでした。ですから陶器師はそのですね、作品を壊して別の新しい陶器師の気に入った粘土に作り変えたとあります。柔らかければ作り変えられることができるのです。固まってしまえばもう作り変えることはできません。皆さんはイエス様を信じて中に聖霊がおられ、柔らかな心にはね、与えられていますので、どうぞその柔らかな心、肉の心で神様の手が触れることによってですね、神様の作品として作り変えられやすい人になってください。そして神様の価値観、聖書の基準で生きるですね、兄弟姉妹となるように、今までのですね、世的な価値観を捨てて捨てて捨てて捨てて、新しい神様の価値観に作り変えられるものになりますように。そのことがあなたがこの地に住み着きですね、栄えですね、祝福される条件だからです。どうぞ兄弟姉妹、この世の価値観ではなく神の価値観で生き、イエス様の良きですね、弟子となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。元日の礼拝メッセージからつながっています。あなたは変えられやすい人になりなさい。 今日は3つのポイントで神様の価値観に歩みなさいと話しました。第一、使える人がリーダーです。神の国ではしもべがリーダーになるのです。2つ目、受けるより与える方が幸せです。与えるということはあなたの隣人を愛するということです。ですね、愛するチャンスがあったらそれを逃さないでください。3つ目ですね、苦しみに遭うことは幸いです。あなたはそれで神様の掟を学ぶからです。この他にも聖書の価値観、新しいルールはたくさんあります。これからそれを伝えていきます。全く聖書的価値観に生きる兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。では賛美の中で今日の